しかしですね、ここで皆さんはお感じになると思います。この秀吉の織田政権三奪にしろ、家康の豊臣政権三奪にしろ、まあ実に悪巧みといえば悪巧みですよね。官兵衛は1年間の幽閉を経て、まあ、美徳と権力の人に変わっていった。自分の私利私欲ではない、天下国家のためにどう動くべきかという考えに変わっていった、まさに下脱をしたと先ほど申し上げましたが、下脱をした人にしては随分悪どいなとお感じになる方もいらっしゃるかと思うんですが、私は必ずしもそうは思いません。陸東という、これは孫子の兵法と並ぶ戦争のバイブルの一つなんですけれども、ここにこう書いてあります。天下は一人の天下にあらず、すなわち天下の天下なり。天下、この世の中というものは天下人のためにあるんではないんですよ。天下万民のためにあるんですよ、ということを言ってるんですね。これどういうことかと言いますと、安定している時期は政権交代のたびに戦になっていたんじゃしょうがないから、世襲でその権力を受け継いだ方がいいだろう。しかし乱世はそうではない。乱世はその時一番力のある者が天下を取らなければ戦は収まらない。天下は持ち回りという思想がこの言葉なんですね。織田信長が亡くなった後、誰が信長の天下統一事業を継承できるんだろうか。豊臣秀吉が亡くなった後、誰がこの国を平和で安定した状況に収めることができるんだろうか。やはり実力第一人者ではないだろうか。信長が亡くなった後はそれは秀吉だったろうし、秀吉が亡くなった後はそれは家康だろうと官兵衛は考えたんだと思うんですね。つまり自分の利益とか秀吉にお世話になったとか、そういった視点ではなくて、天下万民のためにどうあるべきか、天の視点で考えた。自分の欲得のために策を練るのは小策士、小さな策士だと私は思うんですね。でも大策士っていうのは天の視点で考える、自分の利益というよりも策そのものを楽しむ。ですから自らは貪欲ではなく、出処進退は鮮やか。官兵衛もこの後悠々自適で天寿を全うするわけですね。大策士の視点で政権交代の手伝いをしたんだろうと私は思います。ここまで黒田官兵衛とはどんな人物で何を成した人なのかということをお話ししました。最後に官兵衛の思想をまとめてから、これをビジネスに応用してまいりたいと思います。官兵衛は天下国家のためにどうあるべきかという視点で秀吉の政権づくり、家康の政権づくりに関わったと申しました。ですから秀吉のために、あるいは家康のために動いたというよりも、むしろ社会や民衆のために動いたではないだろうかと思うんですね。民衆が叶えたい夢、それは戦国乱世を終わらせ平和で豊かな時代を作るということだったと思うんです。このことを実現するために、自らの、黒田家はもちろんのことですが、信長秀吉家康という天下人すらも脇役にしたストーリーを描いたんだろうと思うんですね。ですから目的はあくまでも平和です。戦争というものはその平和を実現するためにやむを得ず行うものですから、できるだけ損害が少ない、戦闘行為が少ない戦争勝利を志向したんだと思います。そのことは圧倒的な兵力数とともに、敵を騙すようなことではなくて、あるいは圧倒的な兵力数を背景に脅かすようなことではなくて、相手の面目もにも配慮して全体のためにどうあるべきかということを考える、美徳と権力による交渉でした。このことによって初めて黒田家というものの存続が認められるのではないか、こんなふうに考えたんだろうと。